今日はイザヤ書第11章1節から5節です。このところではダビデの子孫として生まれるキリストのことが語られています。1節にエッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶと、イザヤはキリスト誕生のおよそ700年前にこの予言を語ったわけです。当然まだ生まれては来ないわけですが、しかしキリストはダビデの子孫として生まれるということは以前から予言されていて、そしてまた以前もこのエッサイの根株から、エッサイというのはダビデの父親になるわけですけれども、そのところからこの救い主がお生まれになる、そのことを語ったわけです。もちろんこの系図というのはユダヤ人が重んじるものであり、新約聖書の初めのマタイの福音書にはその系図がしっかりと書き記されてあるわけです。そしてまたヨセフもそのダビデの子孫であった、そしてこのキリストの誕生ということであるわけですけれども、イザヤはこの根株から新芽が生え、そして根から若枝が出て実を結ぶと語ったわけですけれども、このことはまたイザヤ書の53章苦難のしもべの章の2節のところにも、ひこばのように生え出た、砂漠の中から出た根のように彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないというようにイザヤは言ったわけですけれども、まさにイエス様のその生涯は何であったのか、もう苦難の連続であったということであるわけです。もう生まれた時からこの2歳以下の者たちが虐殺される、そしてエジプトに逃れゆく、そしてナザレの村でおよそ30年間過ごし、そして交渉外に立たれて3年半イエス様は十字架にかけられるというような、そのような地上の生涯を歩まれたわけですけれども、しかし新芽若枝、新しくその命が与えられて、そして実を結ぶと約束されているわけです。その苦しみは無駄に終わることがない。また私たちもそのイエス・キリストに従っていくならば、新しい命が与えられ、そしてまた豊かに実を結ぶその生涯を神様は約束してくださっておられるわけです。2節にその上に主の霊がとどまるとあるわけですが、バプテスマのヨハネからイエス様がこのバプテスマを受けて上がってこられた時に聖霊が鳩のように下ったということが新約聖書に記されてあるわけです。もちろんイエス様ご自身は神の子であられたわけですけれども、イエス様はそのヨハネに対して正しいことはもう行うべきであると言われて、バプテスマのヨハネから洗礼を受けられた。そしてその時には聖霊が下り、そして天から声がして、これは私の愛する子、父なる神様がそのことを立証される、その姿を見ることができるわけですけれども、しかし私たちにおいてもこの主の霊が上から来てとどまる、それはペンテコステの時に明確に表されたわけです。そして聖霊が弟子たちに下れた時に、弟子たちは全く姿変わりした。聖霊に満たされるということがどういうことであるのかということを、あの使徒の働きの2章で見ることができるわけです。ですから私たちもこの世に生まれたただの人間しか過ぎないものであるわけですけれども、この主の霊がとどまるときに、また神様の御業は人を通して表されるということが実証されるわけです。2節には知恵と悟りの霊、また思慮と力の霊とあるわけですけれども、知恵と悟り、 このことは3節のところを見ると、その目の 見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判断判決を下さずとあるわけなんですけれども、私たちはどうしても人を見た目で裁いてしまう、判断するということがあるんではないかと思います。立派な姿をしていたら、ああこの人は良い人なんだ、しかしそうでなかったら、ああこの人はダメだ。私たちは外見で見てしまうところがあるわけですけれども、しかし主の霊は私たちに知恵と悟りを与えてくださる。そして力の霊とあるわけですけれども、4節に正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺すとあるわけですけれども、私たちは弱い者を虐げてしまう。そしてまたこの世で権力のある者に対しては自分は弱くなってしまうという、そういう人間の愚かさ、また力のなさを感じることがあるかもしれません。しかし主の霊がとどまるならば、私たちにその思慮、そしてまた力が与えられて、弱い者、貧しい者を助け、そしてまた悪しき者に対してははっきりと公然と立ち上がっていくことができる、そのような霊をまた神様は私たちにも下してくださるということを私たちは知ることができるのではないかと思います。そして5節には、正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。このことは新約聖書のエペソ書の6章のところにも、この神の与えてくださる武器、真理の帯というのが出てくるわけですけれども、まさにイザヤはもうはるか700年以上前にこのことを語っていた。そしてまた私たちも今の時代、真理の帯を心の帯としてしっかりと締めて、私たちは主の御心が何であるか、そのことをわきまえ知って、この世に流されない神の御言葉をいただいて、しっかりと真理の道を歩むべきことを教えられるということを思います。そしてまた重要なことは、2節の終わりに主を恐れる知識の霊であるという言葉が出てきます。箴言にも、主を恐れることは知恵の始まりであるという言葉が語られているわけですけれども、最も大切なことは何かというと、主を恐れるということであるわけです。しかも3節には、この方は主を恐れることを喜びとしとあります。イエス様こそまさに父なる神の前にそれこそひざまずいて、あのゲッセマネの園の中での祈りにおいても、この私から杯を取り除いてください、しかし御心の通りになるようにと、もう徹底的に従われた。そして私たちにも実は主を恐れる知識の霊が与えられる。聖書を読んで私たちはどのようになるのか、それは主の前にへり下るということであるわけです。私たちが罪の中から救われた、もう滅びに行く者が神の愛によって新しい命に生かされる、そのようなものとされた。ですから私たちはただ聖書をこの世の本と同じように読んでいるというのではなくて、主を恐れるその知識が与えられて、私たちは何よりも神様を恐れ、そしてまたこの主を恐れることを喜びとする。この世のものは価値あるもの、力あるものを愛するというところがあるわけですけれども、しかし私たちは何よりも万物の創造者である方が十字架にかかり命を捨ててくださる。これ以上に大きな愛はないということであるわけです。私たちが知るべきことは何か。それは十字架の愛ということを私たちは絶えず心の中に持っているということであるわけです。ですからこのことがあるならば、 弱い者を愛し、また力ある者にも私たちは真実と公正をもって立ち向かっていくことができる。何よりも私たちは主を恐れ、主を愛し、主に従っていく、そういうものとさせていただきたいと思います。